いろんな宗教があろうかと思います。私自身は天理教についてはあまりよく知らないんですけども、ですからまた後で天理教ってどういうふうにお祈りするのかちょっと聞きしたいような怖いようなそんな思いもするんですけども、キリスト教のお祈りは神様と関係を持つことなんですね。例えば、まあ、お寺に行きまして、私も受験の時にはチャリーンとカリカリカーンとしてどうぞ受験合格しますようにってしましたけど、お寺の場合やあるいは神社の場合はどこに行ってもいいっていうことではないわけで、例えば伏見稲荷に行って受験合格って言う人は多分いないと思うんですね。北野天満宮に私は行ったんです。そこが学問の神だと、全然そのこと聞いてくれそうにない、あるいは祀られてるけどどこの何かわからない、そういうふうにな対象に対して願い事をしても、いやどうだろうっていう、そこが学問の神で聞いてもらえる、聞いてもらえるってしてお祈りすることだと思います。で、聞いてもらえるということを知るためにはやっぱりどのような存在を神とし、その方に祈るか、その存在を知らなければ関係を持って、特にキリスト教の祈りは命の交わりを持ちます。ただ願い事してこれが叶えばいいというだけではなくて、私の生涯において祝福してくださる、そのことを受け取る、受け取るためにはその自分の祝福を妨げるものを神様に申し上げて、これは神様、そういう事柄の中に祈りというものがあります。本当にですから、このよく、祈れない、どう祈っていいのかという、大体 そのポイントっていうのは、神様がどういうお方か、そして自分は今どういう状態にあるか、その2つだと思うんですね。なかなか親と子の会話ができない、私はまだそういう経験あんまりないんですけども、これから子供が大きくなって思春期になっていくと、だんだん親の言うこと聞いてくれない、で子供は子供で親の言うことが分かんない、お互いその子供がやっぱ成長して変わっていく、でそれをお互いが理解できない、会話ができない、ですから私たちは本当に神様のことを分からないので、で自分が本当に分かってもらっているか、これも分からない、そうするときに会話が成立しない、なかなか祈れないということがあるんじゃないかと思うんです。しかし幸いなことに聖書の神様はここにもあるように、求めない先からあなた方に必要なものはご存知なのである、だからこう祈りなさい、いや待ってください、必要なものをご存知だったらこう祈りなさいじゃなくて、ご存知だったら祈らなくても与えてもらえるんじゃないですか、いや与えて必要なものを知ってる、あなたのこと全部知ってるお方だから祈れるんだよ、私のこと本当知ってくださって、だから私がどこを言っても大丈夫なんですね。よく小さな子供が、私に対してこれあれこれって寄ってくる時がある、私理解できない時があるわけです。教会にバーって来てて、ねえねえ先生これこれとか、ところがその普通、私が普通の人って言っていいかどうか分かんないけど、他の人がどんだけ聞いても分かんないけど、母親が、あ、この子はこうこう言ってるんですよ、通訳してくれるというか、本当に母親はその子の言うことが何を求めていてどういうことか分かる、言わなくても分かることもある、ねえお母さん私今何考えてるか分かる、分かるよ、親今日のやつ何かな、なんで分かるの、本当に分かる、分かるからこそ交わり求めることができる。なぜ分かるのか、だってこのお方は父なんだ、私たちの親なんだから、それくらい分かるんだよ。 イエス様はやっぱり神様はどんなことでも知っている父なるお方だから、あなたはそのことをよく知って神様に何でもお祈りしたらいいんだよ、そう教えてくださるんです。まあ、ただ日本語では天に言います、我らの父よ、お父さんですよって言われるにはものすごいかしこまった、そういう言葉になっています。これ日本語としてなのでそう訳すんだなと思うんですけども、この聖書、新約聖書は当時の公用語、一般によく広く使われていたギリシャ語で書かれているんですね。今で言うなら英語で書かれているようなものです。でギリシャ語の語順は実は違うんです。で語順の前にまず父よと訳されているこの言葉は、小さい子供が父を呼ぶパパとか父ちゃんっていう、そういうニュアンスの言葉なんです。お父様ではないんですね。パパ、もし私の息子がですよ、私を呼ぶときこんな感じで教会で牧師をしておられる私のお父さん、こんな言い方されたら何があったんだ多分どうしても例えば大人いっぱいいると、お父さんって呼んだだけだともう何人かの男の人がふっと振り返る、そんな状態の時でやむなくその自分の父親だって特定して呼ばなければならないような時、それでも教会で牧師をしている私のお父さんという順番ではないと思うんです。多分こうだと思うんです。お父さん、僕のお父さん、教会で牧師をしているお父さん、実は天にいます我らの父よのこの言語の語順はそうなんです。父よ、私の天におられるお方、この語順なんです。ただこの語順だと日本語として読みにくいので、その辺を入れ替えて天にいます我らの父よですが、最初に来る言葉は父よ、お父さん、私も天にいますお父さん、この語順なんです。あなたのお父さんだよ神様は。イエス様は神様とあなたと父とこの関係を持って接しなさい、近づきなさい、何の遠慮もない、そういう存在として近づいていきなさい、神様は本当に遠慮なく私たちに恵みを与えてくださるんだから、もう本来だと、イエス様でしかお父さんと呼べないはずのその近い関係を私たちに招いてくださる、まあ、ただお父さんと呼びなさいと単純に言われても、もしかしたら親子関係のイメージがあんまり良くない方もあるかもしれません。自分の父親に対してあんまりいい印象を持ってない厳しいお父さんだったとか、あるいは父親として、いや自分は子供に対してってもし思ってる方があるなら、お父さん、いや神様お父さんだったら怖いなとか、いや神様お父さんだったらなんか自分のことばっかり考えてるんじゃないか、いや聖書の父親というのはそういう父親ではない、イエス様が語る父親は子供に全てを相続させる、自分が一生懸命受け継いできたその土地や財産やそうしたものを全部相続させてあげる、その相続人としてあなたを子供と呼ぶ、あなたに父親と呼んでほしい、そう願っている。神様すべてご存知で、すべてを相続させよう、天の御国すらもイエス様の命すらも私たちに相続させようとしてくださる、そういう父親である、そういうお方として祈りなさいと語りかけてくださいます。息子という題のお話があります。多分実話ではないだろうと言われる話なんですが、とても考えさせられるお話です。二人の親子、親と子二人いて、実はすごく 裕福でお金持ち でこの二人とも絵が大好きで、たくさんの絵をピカソやらモネやらゴッホやらもうそうしたような有名な絵を集めてはその家に飾って二人で